8章の12節から17節までお読みしたいと思います。ローマ人への手紙8章12節からです。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります。今学期も私がメッセージを取り継ぐときにはローマ人への手紙続けたいと思いますが、3月までにできれば後半全部カバーしてですね、大事なことだけはローマ人への手紙からお話ししたいと思っています。で今日はですね、特に14節と15節にフォーカスを当ててお話したいと思います。これまで私はですね、ずっといつもですね、14、15も大事なんだけど、その先の17が大事だということでですね、相続人とか神の相続人とかそういうところを取り上げて、いつも私が被造物の神学とかですね、なんか相続神学みたいなですね、そういうことに、話が行くんですけども、で今日もそこに行くかなと思われるかもしれませんけども、そればっかりが聖書の言ってるところじゃなくて、実はこの14、15は私にとってもずっと自分の歩みを変えていったというか、クリスチャンとしてですね、この御言葉で自分は格闘してきた、そういう経験がありますので、その辺も含めて話したいと思っています。14節に、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子です、子供ですと書いてあるんですよね。で、神様の子供っていうのは一体誰なのかって言ったら、御霊を持っているものだと。でキリスト者って神の子なんですよね。クリスチャンになったったら神様の子供になったと。でキリストの十字架によって罪を許していただいて神の子になったと、こういうふうに言うんだけれど、聖書が神の子になるって言った時の実際の意味っていうか中身っていうかですね、それはキリストを信じて神の子の立場を与えられたと言うんではないんですよね。実は信仰義人っていう言葉の中にはそういうニュアンスが非常に強いんです。信仰義人なんだから、信仰によって義と認められたんだから、我々は信仰によって神の子になったんだから、信仰によるんだから、あまり実態は伴わないでしょうと。罪にも打ち勝つことなかなかしないかもしれないし、あるいはそんな風に神の子だなんて感じないかもしれないし、まあ実態はあってもなくても、とにかく神様がおっしゃってる約束を信じたら義と認められるんだからっていう形でですね、よく信仰義人という言葉が使われてきたんです。でそれ非常に正しいんですよね。宗教改革を行った時も、別にね、あんまりこう感情的体験的に神様の子供だなんて感じなくても、やっぱり信仰によって歩んでいけば実際にはそうなるんだからということで、信仰義人ということが神の子っていうこととセットになっていて、神の子であるっていうことがうちに御霊を受けているんだっていうことはあんまり語られないというか意識されないというか、多分みんなそうは思ってる、漠然とそう思ってるんだけど、ちゃんとそのことを神学的にというか聖書的にというか捉えていないという傾向が 非常に強いんですよね。でそれは強いんですよねって他の人のことを言いましたけども、私自身を含めてそういうふうに、教えてきたというか感じてきたということでもって、問題を持っていた。でも、いろんな点でですね、私はこの御霊を受けているっていうことが大事なことだっていうことを感じさせてきました。これでこの前ですね、この JWTC でも話しましたけれども、アメリカに行った時クリスチャンだって言った時に、私が教会でクリスチャンですって言ったら、それじゃダメだと、イエス様信じて心の中にイエス様が住んでいる、聖霊が住んでいるってことを必ず付け加えなさいと。そうじゃないとアメリカではノミナルクリスチャンで、みんな私はクリスチャンだと思ってる、キリスト教の家に生まれたんだから。でも、それと本当の信者の違いは、聖霊がうちに宿っている、キリストがうちに宿っているっていうことなんだと、まあ、ある方から、クリスチャンの方からですけど、教会に行って証しをした後で言われた。でその経験はですね、うん、そりゃそうだよな。でもともと私もボーンアゲンクリスチャンって言ってですね、よく生まれ変わったクリスチャンということで、生まれ変わったっていうのは自分の古い人に死んで生まれ変わって聖霊がうちに住んでらっしゃるんだからボーンアゲンなんだと、ハイ BA っていうハイスクールボーンアゲンとか言ってですね、ボーンアゲンボーンアゲンと言ってね、そういうふうに言って、あの人はボーンアゲンクリスチャンと、まあ、悪口でアメリカではね、福音派ってボーンアゲンクリスチャンってね、と言ってですね、あんまり勉強もしないし、なんか程度の低い人たちの集まりみたいなんでですね、ボーンアゲンっていう言葉をですね使うことがあります。でこれを我々はですね、ひょっとするとカリスマの人に使ってきたんですね。カリスマの人たちってちょっとおかしいよなって、精霊精霊って言うけど聖書ちゃんと勉強してないし、で体験ばっかり言ってね、そして神学はきちっとしてないし、それでカリスマの人たちってほらは福祉いい加減に約束は守らないし、おかしな人多いよなっていうことで、それでですね、かって福音派に対して軽蔑の眼を向けたように、今度はその本人の福音派たちがですね、カリスマに対して、カリスマのグループに対してそういう眼を向ける。で私もね、カリスマの友達見てるとそういう人多いのでね、本当に無責任でいい加減だよなって思うので、確かにそう言いたくなるのは分かるけど、でもね、結構若い人たちの中には本当にね、立派なあの方々が出てきてました。神学もやるし、聖書もきちっと勉強してるし、常識もあるし、センスもあるし、礼儀も正しいしね、やっぱりそういう人たちがどんどん出てきてくると、ああで、なんか自分たち福音派を見てるとですね、やっぱりそういうふうに勝って見られただろうな、キリスト教のメインラインの人からは、カトリックの人から見ても見られただろうなと。でも我々はね、自分のことになるとね、いつまでも誤解しないでください皆さんとか言ってですね、我々はね、あなた方より勉強してますよとかですね、あなた方よりもっと礼儀正しいですよとか、もっと教会に対して真剣に考えてますよとかね、歴史的キリスト教をきちっと継承しますよとかって、まあ少なくとも私個人はですね、言い続けることによって、なんとか福音派の地位を向上させようというふうな、まあ、気持ちは、ありました。で、どこまで実現したか分かりませんけども、そういう気持ちで来ましたが、やっぱりカリスマの人たちに対してそういう眼を持っていることは、これやっぱおかしいというか違うということなんだと思うんです。もちろんどんなグループもね、おかしな人はいるんです。これはもう分かってなきゃいけないんだけども、だけどどんなグループにもね、本当に素晴らしい人たちというか、真っ当な人たちというか、やっぱり尊敬すべき人たちはいるし、そしてそうなってくるものなんです。歴史が積み重ねていくと、そういうふうに歩んでくるものです。で私はそういうことを考えてみたときに、ああカトリックだって同じことなんだよと、今のプロテスタントのメインラインだって同じ歩みをしたんだよねと。福音派もそういう歩みをしてきたし、カリスマもそういう歩みをしてきたし、まあ異端はね、さすがエホバとかですね、統一教会は同じようになるよとは言えないんだけれども、それはやっぱり全然違うところがあるので、そうは言えないんだけども、もし本当に聖書に福音に信仰にあったら、 そうなっていくもんなんだ。これ神の教会なんだ。そうするとクリスチャンの共通項って本当のところ何なんだろうか。信仰義人になるとですね、多分に神学的な表現になるんです。信仰義人って言ってね、神学の世界の言葉なんです。でも御霊をうちに持っているってのはもちろん神学なんだけど、神学で間違いないんだけど、これはある意味でですね、生かされているっていう実体験というか、神の子であるっていうですね、概念の問題よりは実体の問題、なんていう言葉使ったらいいのかなってね、ずっと昨日から考えていてもなかなかいい言葉が浮かばないんだけど、聖霊がうちに住んでいらっしゃる、命をうちに持っている、新しい人が私のうちに生きている、キリストが生きている、神様私のうちにいるんだよね。もうどういう言葉使ってもとにかくいいんだけど、クリスチャンの中に自分は古い人は十字架にかけられて死んで、新しい人が私のうちに生きているんだよっていう、そういう共通項を持っている、体験している、信じている、そこにより頼んでいるっていうか歩んでいる、それがクリスチャンなんだ。ところがですね、だんだんキリスト教の神学でやるとそういうことより知識のね、あの整理の方が、言葉で説明して概念でこううまく認識してもらわないと分かりにくいということで、いつの間にかキリスト教の中に信仰っていうものをね、こう概念で説明しようとなると、聖霊の内住っていうことを言うとむしろ清め派になる、あるいはね、それを悪くするとカリスマ派になるというふうにこうレッテルを貼ってしまうわけですよね。で、我々はそれと違うんだと、むしろ信仰義人だみたいなね、そういう感じで物事を捉えてしまう。で、実はこの1月26日も相模原ではカトリックとプロテスタントの一致祈祷会っていうのがあるんです。もともとカトリックとキリスト教のプロテスタントのメインラインで始まった一致祈祷会なんですが、教会で20ぐらいの教会が来るんですけども、そのうちカトリックは一つ、まあカトリックは一つしかないんですが、相模原には、それはいいんですけども、メインラインの教会、教団系の教会が2つか3つ 2,3 人しか来ないんですよ。もともと20ぐらいは全部合わせればあるんですけど、で、かつてはですね、その先生たちが半分ぐらいは来ていたんです。でも我々福音派の教会のグループが加わってですね、で加わり方がまずかったと思うんです。これは私は、まあ、自分の責任逃れじゃないんだけども、シンガポール行ってる間にですね、そのことはどんどん進んで、それは良かったんですが、結局福音派の牧師が全部ね、その一致祈祷会をね、責任を持ってしまったんですよ。だから司会者もそうだし、説教者もそうだし、で大体教会もね、今まである牧師会の福音派の中の教会をこう行くようにしちゃったもんだから、でこれは一番まずいやり方を、まあ、政治的に言えばね、やっちゃったわけです。で今までやってることをね、全部やってもらい続けて、我々は謙遜になってそこに加わらせていただいて、そしてね、そこでもって、あ、本当に一緒に祈ることができて感謝でしたって言えばよかったのにね、そういう姿勢よりね、よし、相模原の教会、カトリックも、カリスマも全部含めて一致しようと、我々がイニシアチブを取ろうと言ってですね、やっちゃったもんだから、またそれだけどね、福音派の牧師たちにはね、23人集まってるとですね、昨日も26人ぐらい牧師会が集まるとね、やっぱエネルギーがあるんですよね。もっとこうしよう、ああしようとかって言ってね。でもね、カトリックの先生たちもね、メインラインの先生たちもね、そういう体質とね、準備ができてないんですよ。自分の教派のことやね、自分のことで精一杯でね、でやっと一致祈祷会に出てきてるのにね、それも他の人たちが一生懸命やったんじゃね、それはもう走ってるバスに乗り遅れるどころか乗れないわけですよね。だから、ね、振り落とされちゃうっていう、今まで乗ってた人まで振り落とされちゃってですね、というようなところで、これをもう一度本当にね、やり直していく作業って、昨日の牧師会では私もそのことをですね、もう本当に言って、我々がそれこそ 既成の教会を土佐回りして頭下げて、5年間かかって、このバスに乗っけるっていう作業をしなかったら、やっぱり結局今の福音派の集まりの延長線上にしか過ぎないで、 2,3 人加わってくれて、カトリックの今度は教会でやりますので、それだけだけど、それで終わっちゃうじゃないでしょうか。でなぜ私はそんなことを言ってるかっていうと、やっぱりクリスチャンであるってことを本当にカトリックの方々、プロテスタントメインラインの方々に対してそう思っている考え方、だいぶ強くなってきたと思います。でもそのような生き方をやっぱり見せなきゃいけない、モデル作らなきゃなんないんですよ。神学というのは必ず生き様っていうものに現れてこない限り人々はわからない。どんなに聖書の知識とか体系化したところで、あなたどうやって生きてるのっていうことがね、やっぱり神学なんですよ。でそういう意味では自分の神学であり、自分の神学をこう生きているのでありね、表現しているんであって、で結局私は本当にカリスマからカトリックまでクリスチャンだっていうんなら、中澤圭介、お前はどこにそのクリスチャンであるアイデンティティというのか、そうであるが理由っていうのを求めるんですか。やっぱ聖書によれば、神の御霊を持っていなければ神の子ではないんですよ。当たり前ですよね。神の命がなきゃ神の子でありえないんです。養子だからね、どうせ血筋違うんだからとかね、いろんなこと言ったところで、そういう養子だってね、やっぱり神の命を持ってなきゃダメなんですよね。で私はカトリックの方々にも、本当に神の御霊を持っているっていうことを認めていこうというか、信頼していこうというかね、そこで一致していこうと。いいです、細かいことでのね、礼拝の仕方とかね、聖餐式預かれないとかね、我々今度はだからカトリックでやるからですね、聖餐式なしなんです。これまでずっと何年もね、昨年私そこで説教したんだけども、聖餐式ね、このしたんです、福音派の牧師がね。だから福音派の牧師はいい加減だから、カトリックの人がいようと誰がいようとね、聖餐式我々はオープンなんですよ。だけどカトリックはやっぱりね、あのね、皆さんはカトリックってご存じないかもしれないけど、変なところでものすごく広いんです、基本的なことに対して、日本の仏教あるいは文化習慣に対してね、そこまで行っちゃっているかなと思うけども、その代わりですね、変なところでものすごくこだわるんですよね。宗教団体っていうのはみんなそれがないとね、団体気づけないですよ。こだわりがなきゃね、どこでもいいですよなんたらね、みんなどっか行っちゃうじゃないですか。だからね、うちが一番いいんだよっていうには、うちのね良さをやっぱり言わなきゃいけないわけですよね。それは神学に現れちゃうんです。でもやっぱりクリスチャンだっていうことを本当にカトリックの方々のところ行ってね、それ認めることができるのかどうかって。私はいつもカトリックの教会ね、礼拝にも行きますし、いろいろ交わりを持ちますけれども、やっぱりキリストがうちに住んでらっしゃるんだって自覚が少ないんですよ、カトリックの司祭さんたちもね。 あんまりそういう自覚はないんだよ。自覚は教えてあげればいいわけだよね。実際はそう信じてるんだから。でもメインラインの先生たちもそうなんですよ。あのね、そう言うとね、なんか福音家になってしまうみたいな、あるいはカリスマになってみちゃうんだね。でいろいろ教会形成で痛い目に遭ってるんですよ、先生たちはね、分裂いろんなことをね。でそういうようなことでやっぱり傷を持っているので、そういうことをこう言っていくときに注意が必要なんです。だけども日本キリスト教団の信仰告白を皆さんがご覧になったら、全く正当的そのものです。この前福音主義神学会でですね、日本のプロテスタントの信仰っていうことで、ね、講義を新潟県の、先生ですね、中村先生という先生ですね、キリスト教師の先生が講義してくださったんです。明治に入ってきた、で今日引き継いでいる日本キリスト教団の信仰告白と、そしてその歴史、宣教師たちの信仰すべて、 今日のいわゆる日本福音同盟 JEA のその信仰告白であったんです。で、先生はそのことを証明するためにアメリカの神学校に行って、その日本に来た宣教師たちが最初の信仰告白を使うときに、作ったその資料というものを全部チェックしに行って、そしてまあ学位を取ってこられた先生なんだけれども、今で言うと日本福音同盟の、あるいは日本福音連盟のと言ってもいいかもしれない、それよりちょっとまあホーリネス系のですね、その信仰告白を最初の日本キリスト教団の教会も、それから来た宣教師たちはほとんど全てが、で戦前のいわゆる日本キリスト教団の教会は実はそうだったんです。上村正久でも高倉徳太郎でもね、みんなそういう信仰告白だったわけなんです。で、戦争を経過して実は福音派が合同させられたんだけども分離して、そして結局そうなるとなんとなく向こうは社会派とかね、なんとかメインラインで、うちは福音派とかね、なんかそういうように言ってレッテルを貼り合うことによって、やっぱり他を否定して自分の存在というものをアピールするという、それはもうどんな人たちのグループでもどんな時代でもありますよね。やっぱりそれを取ってしまったわけです。だから、結局反作用は起こりますよね。でも信仰告白は本当は教団と福音派は違わないんです。日本福音同盟にもう黙っててもどんどん入ってくればいいわけなんです。で、実際私はですね、どこの教会だったかな、うちの連合のですね、そうですね、京阪なキリスト教会というところ、荒川先生という先生なんですけども、牧師なんだけど、うちの日本バプテスト教会連合です。で、連合の中でですね、はい、信仰告白しますって言うんですよね。で、信仰告白ずっとこう言って、聞いたことはあるんだけど、これはどこの信仰告白かな、うちの連合じゃないよなと思ってですね、こう聞いてたんです。で、最後まで言ってやっと分かったんですけど、日本キリスト教団信仰告白よりって書いてあるんです。で、何これ、うちの、ね、日本バプテスト教会連合にも一応信仰告白らしきものもあるんだけど、あるいはね、うち大野教会だと使徒信条って言って、まあ、使徒信条だとね、カトリックも戻れるんです。全てのプロテスタントが戻れるんです。使徒信条はね、まあ、200年頃できた。ところがですね、やっぱりニケア信条ぐらいからですね、そうなってくるとやっぱ正統派論争が起こるでしょ。で、カトリックになるとカトリックのスコラーの神学になるし、プロテスタントになるともう改革派はね、ウェストミンスターなんとかとかね、アウグスブルグなんとかとかね、もう最近のバプテストでいうとスイス信条とかね、第二スイス信条とかね、なんかもう山ほどみんな自分の信仰告白ってのが出てくるわけね。で、そうやる時っていうのはなんでかっていうと、アメリカ行くとですね、教会の四つ筋にはですね、大体四隅にみんな教会があるんですよ。話を分かりやすく言ってますので、オーバーなところありますが、大体ここにプロテスタントのカトリ、バプテストがあればルーテルがあって、そしてここにですね、長老派があってカトリックがあってって、まあメイン通りの四つ筋にはね、大体こう目立つところに教会があって、でわざわざいくつもの教会通り越してね、そしてそこの自分の教会行くわけだから、で一緒にやるっていうのは、まあいい街ではクリスマスとかイースターに朝なんか市の教会がまとまるっていうようなことをやってる市もありますけど、大体そういうところ少ないわけなんですよ。そうなると我らはこれなりっていうところをクリアにしていくことによって、やっぱり教会形成していくというね、教会とか教派っていうのはそういう意味ではね、やっぱり自分たちの距離っていうのがはっきりして、そして他を否定していくっていうか、少なくとも他とは違うんだっていうことをね、はっきりさせていかないとできないんですよ。で、私はそれはある面で宗教団体に必然的に伴うものだから、それをねなくすと、そうすると自分の家族というアイデンティティをなくすようなもんなので、だからね、ただこだわらなきゃいいと、あるいはね、そういうことをもうみんな 取っ払っていつでもオープンな姿勢で生きることができたら、自分の家を大事にしたらいいと。私は中沢家は中沢家なんだから、中沢家の教育の方針もあれば、時間の使い方もあれば、お金のルールもあれば、まあ人間関係もあれば、うちにはうちのルールがあるよと。でも隣の家のルールとは違ってもいいと。違ったら相手の家を尊重して、自分は自分のところで生きていけばいいと。それだけの話なんですよね。それをやっぱり違って、うちの規則は一番いい、うちの人間関係は一番いい、うちは一番優れた血筋である、なんていうことをですね言ったら、家族はいいけど周りから見たらおかしなこと言ってることになるわけですよね。そういう類いであるっていうことを早く知らないと、やっぱり、キリスト教っていうのは本当のところ笑い物の種にしかならないということなんですよね、世の中から見たら。そういう意味でですね、私はじゃあクリスチャンって何なのって言ったら、精霊うちに宿っておられること、こっちを強調しなきゃいけない、こっちを言い続けなきゃなんない。どこに行ってもそれをですねクリアにすれば、で中心点がはっきりしてくるんだから、中心点がないとですね、周辺の問題でもって一生懸命ボーダーラインを作らなきゃならないと思うと。そうするとボーダーラインで作り始めると、いろいろと意見の違いが出てきちゃうわけですよね。我らはこの旗のもとに召されたんだと。それが精霊がうちに宿っていらっしゃると。本当にそのことを私はキリスト教の教会がみんなが一致していくなら、教義の違いとか、なんとなくあるところの神学の違いとか、それは本当に乗り越えられるんだ。で、これは牧会の現場から本当にそのことをしていかなきゃいけないんだと。そういう意味でですね、この神の御霊がうちに宿っている、それはですねもう神秘的なものでありね、ここに来るとやっぱりね、神様の働きとか恵みとかですね、一方的な選びとかね、そういうことを言わざるを得ないんです。で、僕はねこの頃は開き直って、ごめん、もうそれ説明してもねできないと思う、クリスチャンなんだっけ分かんないと思う、でそれじゃあ僕なれないって言ったらですね、そう言わずになってください、もうね信じてください、でどうせあなたね、どんな物理学やったってね、それからね毎日生きてたってね、信じているから生きてられるっていうところすごく大きいよと。で、信じるっていうこと自体がね恵みであってね、考えることっていうのはね本当はね100分の1ぐらいの仕事なんだとかね、なんかわけのわからないこと言ってですね、で、信じるっていうことがどれほど大切なことか、必要なことか、生きていくことか、それは宗教においてだけじゃなくてね、だって人間関係だってそうじゃない、信じなかったらさ、いつも疑ってたら、ね、先行きだってね、いつも疑ってたら、でもちろん疑わなきゃならないことも人もいるけど、でもね基本的に信じてるから、学問だって真理があると思うから勉強できるんであって、数式で解けると思うから物理学ができるんであって、数式で解けるはずないよって思ったら、物理学だってできない、天文学もできないし、化学だってできないんですよ。で、そこはまあ公理と言おうが何と言おうが、もう最後は最後、これは黙って受け止めるっていう世界を持ってるわけです。神様がいるってそういうことなんですよ。神様がイエス様を十字架にかけて我々の罪を許して、かけてくださったって、もうそれはね信仰公理なんです。神様が勝手にしてくれたことで、我々は本当にそれを受け止めないと始まらないと。でも信じたくない、信じられない、いろいろね悩んでたらね、とことん悩んでくださったら、最後は兜を脱ぐと思います。私も今自分が信仰を持っているのはですね、理屈ではやっぱり説明してできないんですよ。ただ僕のような人間も信じさせていただけたんだってね、ありがたいことだと思えるだけなんですよね。で、それが取られたら私信じれないのかもしれないって、理屈だけこねくり回してる人間だったらね、頭がいいとか悪いとか全く関係ないんです。頭がいいから へりくつ言うわけじゃなくてね、別にそれは関係なく、信じる人は頭でいい人も信じてるし、信じない人は頭が悪くたって信じないんですよ。そういう点では私はイエス様の十字架の恵みっていうのはもう本当に単純になる。ただね、これだけは言えます。自分がダメな人間だとか弱い人間だとかね、神様必要だって思わない限り信じないってことです。でそれいつ来るのか、病気の時食いきやすいんだけど、受験に失敗して失恋をして、なんかねもう物をなくして、あるいはね年取ってがっかりして、あるいはみんなに裏切られてね、もうどうしようもなくなってお手上げっていう時、初めて自分の限界感じるって僕はあると思います。いや僕は実際そうなんです。だから僕は病気になったらすぐクリスチャンになるなって今でも思います。だって治りたくても辛いもんね。だから僕は多分ね、牢獄に入れられたらすぐ祈ると思います。僕はいつも思うのは、何のか、例えば信仰のね迫害かなんかあって一人で牢獄に閉じ込められるって時代が来ないとは限りませんよね。その中で祈ることができなかったら僕は耐えられないだろうなと思うんです、僕の今の生き方だとね。でも祈ることができるんなら、僕はもしかしたらね、その力はないかもしれないけども、まあ何日か続くか分かんないけど、でもね何年も独房に入ってるか、あるいはね死刑囚をあれしたりしてね、僕はそういう人のこう心理っていうのはね、あるいはナチスに捕らえられた人たちのああいういろいろなものを読んだりした時のね、ああいう心境っていうのは、人間ってすごいんだな、やっぱりそれ耐えられるんだ、耐えていくんだ、そういう人たちいるんだってね、僕にはそれはできないなと、そのもう弱い人間だと思います。もうでも神様は信じてね、なんか祈れば、もう秀恵君も神様はね本当にもうどうなっても神様なんだと思って明け渡したら、まあもしかしたら何か踏み絵の時代でも迫害の時代でも信仰を持ち続けられるかもしれないけど、それでも自信がないかなと、それは自分のストーリーですよね。でも何でもいい、とにかく私は信じさせていただいたんだと、これがクリスチャンなんだと。でこの人たちが今教会に行ってる人たち、それをこう認めていくんだ。エホバはねやっぱり風だからダメなんですよ。聖霊はキリストが神じゃないから、やっぱりそれではダメなんですよ。クリスチャンと言えないんですよ。アダムと同等の人物であっては、それではエホバの証人を私たちはクリスチャンと呼べないんですよ。なんで、違うのかって、私はそれがあって教理が少々違うだけならね構わないんです。私個人は組織が違ったって、ちょっと強い組織であろうとね、いい加減な組織であろうと、組織宗教団体のいろんなことですから。でも私はエホバの証人が本当にイエス・キリストが主である、神である、支配者である、創造者である、ね、そして聖霊が私のうちに住んでおられると、影響力であるっていうんじゃなくてね、そういうふうに信仰告白をするようになったら、私は私の言う教会一致運動の中に入ってくると思います。で入れていくべきだし、そしてなんとかその教理をですね、できるだけ一致するように、説得していくと思います。中に潜入していって中身の改革をするかもしれないけど、やっぱり今それはできないんですよ。外から悪口以外にないんですよ、戦う以外にないんですよ、エホバの場合は。でも他のクリスチャンたちはどういうことなのか、カトリックもプロテスタントメインラインもカリスマも、もちろん福音派もどこも私は同じなんだ。最後に、神の子供ってのは神の家族なんだ、エペソ書の2章の19節にですね、私たちは異邦人ではなく神の家族だっていう、神の子供なんだから家族って当たり前なんですよ。私はね、ちょっと分かりやすい話をしてみたいと思います。牧師をしてきてですね、今振り返ってみるといろいろな失敗山ほどあるんですが、一つもうちょっとやっぱりちゃんと教会の方々に 伝えるべきだったかなと思うことがあるんです。それはですね、教会って神の家族なんだ、家族のところにいつもとどまんなさいということを言えばよかったなと思うんです。でですね、どういうことを考えているかというと、九州にですね、私はお名前も言ってもいいと思うんですけれども、原田さんとかですね、倉田さんとかですね、原田さんってね、他の原田さんじゃなくてですね、大野教会に集ってた原田さんっていうご年配のご婦人の方がいらっしゃったんです。で、倉田さんっていうご夫妻もいたんですけれども、そういう方々もそうですし、転勤で変わったっていう方々のことは私は今頭の中にないんです。そうじゃなくてですね、こういう方々がいらっしゃるんです。定年の退職をなさった、これからどうしようか、自分の人生を、その時にですね、いろいろ選択されるわけですね。ある方々老人ホームに行かれるっていうことがたまあります。で、ある方々はですね、自分の田舎に帰る、奥さんの田舎に帰る、そういう方々がいます。それから子供のところに世話になる、帰る、そういう方々もいるんですね。それで私はその時ですね、そう言われたら、そうよかったねと、田舎帰ったらね、で近く教会あるから頑張って行ってくださいとかね、あるいは子供さんと一緒にね、子供さんのご家族もクリスチャンになるといいですねとかね、奥さんの田舎っていうとね、奥さんはですね、ご主人の田舎っていうのはね、これはね苦労が多いんです。奥さんがね、ご主人の田舎に帰ってね、同居の人はいいんですよ、同じ町でね、結婚したという人たちはそれはいいんですけどですね、ご主人は田舎に帰ると。でなぜかというとですね、まずご主人が当てが外れるんですよ、田舎に帰っても。で、いや自分は小学校時代中学校時代過ごしてね、田舎は自分のふるさとだと思っていくと、これは幻想の世界なんですね、ご主人にとって。本当にご主人がまずね、喜んで生きている生活は起これない。で、田舎だってね、いろいろ親戚なんかいても、ね、久しぶりで戻ってね、あったでしょ、東北被災地はね、3週間のユートピアっていう話があったでしょ、被災地でね、なんかいろいろあったらね、もう親戚一同がみんな生きててよかったねって言ってね、大歓迎してくれたら、みんな3週間だったってんですよ。で、3週間だったらね、みんな元の家族関係に戻るわけですよ。いつまでもお母さんいないでくださいとかね、やっぱりね、もう一緒に住んでるってわけにいかない。お正月にね、お孫さんたち来て経験するのあるでしょ、1週間あれ、最初の頃はね、子供がお孫さん可愛くてね、嬉しいけどね、1週間いたらもういいから早く帰ってくれないかななんてね、口では言えないけどとかね、その類のことは別にあるのが当たり前のことなんです。それでいいんです。で、私はですね、あんまりそういうことを深く考えずに、田舎に帰ることを推薦してたっていうかね、いいんじゃないでしょうか。で、私が分かったのは、ほとんどの方々が非常に孤独な生活を始まるっていうことなんです。体が動かなくなって老人ホームに行くっていう、それは私はありだと思います。それはいいんで、寂しくないんです。本当に体が動かないかのようになってね、今で言えば特養ですね、それは行ってもいい。でもね、私はね、その前はもうこの頃は言うことを変えているんです。この数年の間はとにかくどんなことがあっても老人ホームに入らないように、有料ホームに入ったら、私はある部分から極端なことを言ってるので、入っても別にねいいんです、ね、でも私はですね、群馬県のすごいね、もう夢のようなクリスチャンの建てた老人ホームあるんですよ、ね、川添さんたちご両親が行ってですね、で私はですね、自分の牧師の仕事はとにかくご老人のホームをお尋ねするっていうことをね、年に2回ぐらい最低、地方であってもね、できれば3ヶ月に1回か、毎月っていうのは無理なのでね、ということで仕事として当然行くわけです。でもですね、 もしお元気であったら、二人でいるときはもちろんのこと、一人になってもですね、私は家にいられるだけいてくださいと。他の事情からね、いなきゃいられないって言ったら別ですけれど、いいでしょうね、どんなお世話受けてもいい、お手伝いさん雇ってもいい、何やってもいいから、とにかく一人で出会っても私は、ホームに行かない方がいい。それは何でかっていうと、家族を失っちゃうんだっていうことなんです。で、九州に行った人、ね、皆さん教会チャペルもあるので、それで信仰も持ち続けられるんです。で、礼拝一生懸命してね、で、大丈夫ですよ、それでね、で、それなりにね、アジャストしてますので、私は全部いけないと言ってるわけではないんです。ただですね、私は自分たちが教会行くってのは何で行くのって言ったらね、家族に会いに行くんだと思うんです。ね、あの小野教会に来てる山岸さんご夫妻っていうのがいるんですけどね、この方やっぱり1時間以上車に乗ってくるんですよ、礼拝に。で、私はあの最初そうだったんですけど、エホバの関係でね来たので、お二人その近くの教会に行くようにって言って、で、行ったんです。実際だけどね、やっぱり最後戻ってきちゃうんですよ。で、初めはね、私はね、まずいなと思ってたんです。内心はね、半分嬉しいなと思うことも正直言うとあるんだけどね、また会えてね、よかったという、そういう思いがゼロとは言わないんだけども、でもね、やっぱりそういうふうにしかならないのは、私の教会論おかしいっていつも思ってるんですよ、思ってんですよね。別に私の説教がいいと思ってそのご夫妻が来たわけじゃないんです。もう私説教してないし、私の存在感はほとんどありませんから、中澤圭介っていう人物を頼ってきたわけではないってことはいいので、まだ救われるんですけども、それでもね、ここに来たら自分が来たいから来てるっていうんですよね。非常に単純なんです。で、おそらくそれはね、この礼拝に来てね、まあいいメッセージ聞くかもしれないけども、あのそのメッセージを他でたらもっといいメッセージ、途中の1時間来る途中にいくらでもね、紹介したらね、そっち行っちゃうような教会ってね、いくらでもあります。だからそういう意味ではね、説教を聞きに来るっていうのと違う、何なのかな、人間関係がいいのかっていうとね、さほどベタベタしてるわけでもなければね、なんか人間関係が楽しくて来てるっていうんじゃなくて、でも何なのかったら、私はね、ここが自分の家だと思ってるんだと思います。で、やっぱり家族だから会いたいんだと思います。で、それをなくしてしまったんだ。だから、あ、本当はいろんなことを理解の仕方変えなきゃいけない、ね、名前挙げて悪いけどもね、ここに例えば古川さん来てますよね。今シンガポールから来てるんですよね。で、私はそのうちシンガポールからね、来たら、あのそのうちね、伊豆に帰りなさいってね、伊豆が実家なんだからね。で、そこにはね、財産があるかどうか僕はよく分かんないけど、でもね、とにかくいろんなあるんだからってね。だから大野はね、うん、まあ、もうちょっと元気の間ね、でこう体制立て直しの間ね、3年か5年いいから、まあそのうちアパートでも借りてね、で一応癒されて、十分に準備が整って、で日本社会にねアジャストができるようになったら、いざ本陣の伊豆へってね。私はやっぱそういう、あの今までずっと長いことの牧師の感覚というか、指導の方針っていうかね、そう思ってきてるわけですよ。で、それが教会のあるべき姿、教会を私物化したり、個人的化したりね、そういうことすることじゃないんだっていうことで、ね、まあ、かっこよく言えば潔くね、なんかこう公私混同をわきまえるみたいな、いろんなことでもって、で私がこれは自分のね持ち味なんだからってね、でこれをやってこういうふうに言ってきたから自分は信用されてるんだなんてね、誰もそんな思ってないけども、そういうふうにですね、自分で自分をこう、叩いてきてるんだけども、でも教会って本当は違うんじゃないか。やっぱりね、自分がね、遠くてもね、何でもね、来るところ、それが教会だから。だからね、ホームに行ったら、そしてもう寝たきりになるようなことだったら、私は訪問します。 法務を続けますと、牧師はね。でもそれまでとにかく一人ででもどんなことをやってもね、生きていくっていうことね。まあ神様は二人でね、で二人でずっと最後までっていうのが祈るべきことだと思いますけども、でその時にですね、私は教会というのがどうしても必要、二人で田舎に行ってもねダメなんです。やっぱり教会、そしてですね、うまくアジャストできる人もいるんです。新しい教会に行ったらすぐ新しい教会にね、自分が家族になれる人、それはねやっぱりその人のですね、やっぱり何か持ってるものがあるし、教会に対する理解もあるしね、人間に対する理解で、私はそれは持てたら持ったらいいんだけれども、でもね、どんな教会にもね癖があるんです。だからすでに出来上がってる人間関係があるんです。でやり方があるんです。でね、自分は家族だっていうふうにね思う何かがね、きっかけが必要なんです。多分ね、一人か二人か三人誰かのね、つてがあるといいと思います。多分その一人の人を通して家族が広がってくれるんだと思います。でも結構ね、その一人か二人を見出すことが大変なことがある。だから結局ね、非常に寂しい思いをしている。で、そういうねことをもし考えた時に、私はああ、御霊がうちに宿っていらっしゃるということで、神の家族なんだという。だから教会家族なんで、シンガポールの教会に私行った時にですね、一番初めに受けたショックはね、牧師を招くかどうかって、私のじゃなくて他の先生を招くかどうかって話があった時ね、新しい牧師3年契約ですってみんな役員たちが言うんですよね。これは私が考えなかったことでした。まあ、バプテストはですね、アメリカの教会のバプテストは4年で循環されるんです。で、4年以上やるとね、もう説教が聞いてくれなくなるからとか言って ね、私はある時ですね、アメリカ人の牧師から、日本人の牧師は偉いですねってね、4年以上ずっと10年でも20年でも牧会してるって言ったね、それは大丈夫なんですって、日本では信徒が変わりますからって言ってね、変な感想されていたんだけどですね、だけどもね、確かにね、本当にね4年ぐらい集中して自分のねメッセージを取り継いだらね、やっぱりある種の飽きが来るというかね、やっぱり消耗品なんでしょうね。海外の牧師はね、そういうところはあるかもしれないぐらいね、それはまあそうだと思います、ね。まあ、立派な先生たちの次から次へといいお話聞いてね、でレベルも高いでしょうし、でそういうようなねところで10年でも20年でもやってね、同じように成長していけばいいんだけど、でやっぱり我々もね、あるし材料でもってね、一生懸命料理考えてやってるだけのことっていう、それはやっぱりね、しょうがないと思っていただかなきゃならないわけですから、そうなると結局3年か4年で帰ればいい。でもね、本当の教会それできるのかなと、私は個人に結びつけることではないと思います。個人に結びつけることは間違いだと思います。牧師とかね、説教者とか、そうじゃなくて家族の一人である、家族としてそこで自分が生きていけるんだっていうことを伝えていく、教えていく、あるいは感じていく。だから教会来たいから来るんですって。で、皆さんそうだと思うんですよ。そうじゃなかったら結局ね、長続きしないっていうか、来たって楽しくないですよね。やっぱりそういうコミュニティなんだ。だから私はその本当の背景は、うちに聖霊をいただいていて、その聖霊がいただいていて、教会っていうのは教会のカラーとかね、なんかがあるので、そこで家族の関係が養われていくわけです。だから似ているところはやっぱり似ているというところで言えると思います。そういう意味でね、私は自分の教会っていうのは本当にこれは死に場所なんだと、骨を埋める場所で、お墓もちゃんとその教会に入るんだと、で家族としての教会っていうのを形成していく、日本の教会、これが今一番必要なんだと思います。私は牧師の息子がですね、その教会を世襲制みたいに継ぐっていうのはね、 ずっといけないいけないと思ってきました。それをですね、考え方を本当に変えることができたのは3年ぐらい前でした。やっぱりその教会で育った牧師の子供がね、牧師になるのが一番いいんで当たり前じゃないかってね、やっと思えるようになったんです。それは私物化という観念から抜け出れたからです。そうじゃなくて家族なんだからね、一番知ってるね。でね、今どこの団体行ってもね、牧師の息子に必ずぶつかるということでね、牧師の息子で信仰持たないっていう風になることがね、やっぱり一番我々にとっては厳しいんだけれども、でもまあ、クリスチャンになった。でそれは私はなんとか頑張ってね、サポートしていくべきことだと思います。働き人に就くかどうかっていうのはね、これは別に神様のコーリングだから、就かなきゃなんないとは思わないし、牧師の子供は牧師にならなきゃいけないとは全く思ってません。ただそれが結構自然なことなんだって、ね、オリンピックやその他でもね、やっぱり二世は二世ですよね。やっぱりサラブレッドはサラブレッドっていうところあるのかなみたいな、ね、だから生まれつき説教聞いてんだからね、説教上手になるのは当たり前なんだと、そういうセンスが身につくっていうかね、信仰が身につくって、身につかない信仰はやっぱり父親は教えられなかったんでしょうからね、それは問題なんですよね。そういう意味では私はそうなんだと、世襲制っていう観点じゃなくてね、あるいは、教会の私物化っていうような観点からじゃなくて、信仰を本当にこう素晴らしいものとして受け止められるものを持っていく。もう一つこと、別のことで言えば、よそから招いていくんじゃなくてね、自分のところで牧師が育っていくっていうのが一番逆に自然なんだと思います。でそういうところをやっぱり本当はしていかなきゃいけないっていうことなんですよね。でそういうことが生まれてくるような教会じゃなかったら、やっぱりどっか変なんだと思います。で年配だから遠慮なんかしてダメですよ。それぞれの教会ね、110歳の会って大野教会あるんですけどね、110までとにかく現役で神様に奉仕すると。110歳、今101歳か2歳の人がいるもんだから、で私が110歳まで頑張りましょうと。ヨセフも110歳、エジプトの人はね110歳までみんなね元気で生きて、100歳がフル、110歳の10歳はフルートフル、フルアンドフルートフルライフは110歳で、ね、まあ、矢野さんって言うんだけど、あとね10年とにかく神様みたいに現役で頑張りましょうって、その矢野さんっていうのがね、私に向かってね、先生本気でそう言ってますかって睨み返したんですよ。私びっくりした。とか言ってですね、で私数えたらですね、あと40年。いい加減にしてくれよって、ね、周りは思うと思うけどもね。でもそうか、あと40年、本気でねやっぱり生きるんだと、この教会でね。それがやっぱり家族の中で生きるっていうことなんだろうと思うんです。それで本当にそれね、教会でお荷物なんじゃなくて、もう喜んでね第一線で働いていく。ダメだった時はもう老人ホームでパターンでできるだけ短くしていただいて、私の訪問も少なくしていただいて、そういう人生設計を本当はしなきゃいけない。生きてたってね、大したことやってないのも早く死んでしまったらいいっていうのはね、私はね、小山先生がね私に言ってくれた言葉があるんです。あなた方はね、生きていたって大したことできないからね、だから断食してね、飲まず食わずで伝道したまえと。40日間ね黙ってたってね伝道できるんだって。聖書には40日ね食べないで生きてた人がいると、イエス様と、それから誰だろう、誰か忘れちゃったけど、ヨナもそうだったかな、それからもう一人いたと思うけども、3人いたって。だからね、飲まず食わずだってね伝道できるんだから、40日伝道したらね、死んで神の栄光を表せ、ね、親御先生言ったんですよ。あんまりそういう信じバカになって信じちゃいけなかった言葉だったんだけど、でも私は感動してね、そうなんだと、本当に食べられなくても40日間伝道して生きたね、伝道できたらそれで本望と思え、それ以上生きたって大したことあんたたちできないよって言われたんだね。私は本当にそのことを考えてみると、生きてればいいっていうものじゃないと。長生きで私者で、お正月だからね、今年も幸いな年がありますようにと。 それは挨拶言葉ではいいけど、本音で言ったらね、くだらん人生送るなって、ね、本当に思うよね。一瞬でも足りなくて、生きているのに間に合わないという人生をやっぱり僕は送ってもらいたいと思うんですよね。できるんですよ。とにかくまず祈りができるんだから、もう体動かなくたってね、本当に祈って神様の御国のためにね、これほど素晴らしい働きないんだから、祈ることの喜びとか力っていうものをね、ミニストリーがやっぱり最初老人ホームに行っても僕は死ぬまでやんなきゃなんないのだと思います。そういう意味でね、神の子供であるということを本当に覚えて、御霊がうちにいらっしゃるっていうことで生きていっていただきたいと思います。じゃあしばらくお待たせしましょうか。